ことを探求するあなたを送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の7月28日です。いかがお過ごしでしょうか。オンタイムでいつも聞いてくださっている皆さん、今日は収録というか配信がかなり遅くなってしまいまして申し訳ありません。ちょっと私、自分の実家の方に子供たちと帰省してまして、日中バタバタしていてですね、ようやく収録配信できるかなと思ったら、なぜかねアプリの調子が悪くてテイク4 夜中にテイク4を今しています。ということで最後までね、お話できるかちょっとドキドキなんですけれども、今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今日のトピックは、苦手な人のことばかり考えていないあの人の脳内占有率を考えてみようです。今日このお話をしようと思ったきっかけがありまして、というのも私が今提供しているサービスの中に往復書簡というものがあるんですけれども、それではクライアントさんとこうメールでねやり取りをしながら、その方がこう取り組みたい課題とか、あと深掘りしたいこととかですね、壁打ちになり、なってほしいみたいなことをちょっとメールでやり取りしていく形なんですけれども、その中で、まあ、仮に A さん、クライアントの A さんがこう何度かやり取りを、ね、メールの中でやり取りをしていた時に、苦手な上司の方2名いらっしゃるんですけれども、その方のお話を何度かしてくださったんですね。でそもそもこの往復書簡というサービスの特徴というか性質上、まあ、ご自身の課題に感じていることとか気になっていることをメールで書いてくださるので、自然なことといえば自然なことなんですけれども、ある時ふとですね、こんな問いかけをしてみたんです。この上司の方2名、苦手な上司の方2名のことを考えているその脳内、 A さんの脳内を占めているパーセンテージ、占有率ってどれくらいですかって聞いてみたらですね、答えが返ってきました。でその答えが、休日で言うと 70% くらいですかねっていう感じだったんですよ。 70% は高いなと思うと同時に、でもあるあるだよ、あるあるだよとか、あるあるかなって思ったんですね。というのも、私たちってどうしても気になることとか、なんでしょう、ネガティブな感情を自分に感じさせる人とかもののことを何回も何回もこう反芻して考えてしまうっていう性質があるので、思い当たる節ないですか。なんか好きな人より嫌いな人のこととか、なんか気になる、なんかマイナスの意味で気になる人のことをこう延々と悶々と考えちゃうみたいなことって誰しもあることかと思うんですけれども、でもねやっぱりせっかくの休日、好きな人のことを考えたいじゃないですか。そのね、ていうかつまり 70% その人のことを考えるって、むしろ逆に好きなんじゃないかぐらいね脳内を占めてますよね。だって私で言ったら、まあ、若かりし頃ですけれども、初めてできた恋人とか大好きな人のことってやっぱりね、休日離れていても一日中彼の言動をね思い出してみたり、彼のこと考えてみたりしていて、それで 70%、80%、90% ぐらい脳内占めてたかなと思うので、やっぱりね考えるんだったら好きな人とか好きなことのことを考えたいですよね。でこれを問いかけをね聞いてくださった A さんもご自身で自覚もなさって、と同時に A さん自身がこう毎日自分に話してっていうか、何ですかね、取り組んでいたことを自分を認めるとか、よくやってるっていうふうに自分を認める、その、まあ、取り組みが、ね、成果を上げたのと、あと連休中に好きなことを集中してできたっていうのもあって、その時ね、その時の脳内占有率、連休中は今回は30% に減りましたっていうことを報告してくださいました。で 30% に、 70% から 30% にすぐ減るって、それも素晴らしいなと思ったんですけれども、やっぱりこういうのって意外に自覚できればさっとこう変えられるところもあると思うので、もしですね皆さんも、あ、私なんか好きな人とか大事な人のことより嫌な人のこと考えてるなとかね、ちょっとねあるあるかなとも思うんですけれども、いやでも 70%、80% ぐらい嫌いな人、嫌な人、苦手な人のことを考えるってやっぱりアンヘルシーですし、 どうせ考えるならね、その取り組みとしてやっぱり人間関係って鏡みたいなところあるので、じゃあなんで私はこの人苦手なのかなとか、なんで嫌だと思うのかなっていうのをこうがっちり取り組む、これはすごく見えてくることもありますし、そもそもこのインナージャーニーっていうのはそういうところだと思うので、それに関しては私大歓迎というか大賛成なんですけれども、もしね悶々とぐるぐる考えているだけの 70% であれば、やっぱりねちょっと意識の持っていき方を変えてみるのもいいかなと思って、今日このお話をしてみました。さてでは今週のおすすめコンテンツです。今週のおすすめは本で、夫は妻は分かってない、安藤秀美さんの本です。この安藤秀美さんはご夫婦で、夫婦カウンセリング、カップルカウンセリングをしているカウンセラーさんなんですけれども、私はその妻さん側、ご夫婦でやっている妻さん側が大学時代からの友人で、この秀美さんも知人というか友人なんですけれども、そのご縁で手に取って、あ、カップルカウンセリングってこんな形で進んでいくんだなっていうのがすごくよく分かってたんですね。っていうのも事例集のようにいろんなご夫婦のそのカウンセリング事例みたいなのが載っているのと、まあ、漫画とかね読みやすいのもあるんですけれども、まあ、文章のところもあるんですよ。漫画と文章で成り立っていて、それでこうイメージできる。で、私はカウンセリング個人で受けるカウンセリングを受けたこと何回もあるんですけれども、まあ、彼じゃないですけどね、カウンセラーさん、他の方のカウンセリング受けたことあるんですが、あ、夫婦カウンセリングってこんな感じで進んでいくんだなっていう、こう想像ができましたし、やっぱりそれでハードルって下がりますよね。受けたことないサービスってなかなか受けにくいので、すごくこうそれに関してハードルが下がってよかったなっていうのと、やっぱり課題感を感じているご夫婦のそのなんでしょうね、例えば問題を抱えているご夫婦の課題というか、それって3つにこう分かれますよみたいな、そのチップスとしてもすごく勉強になって参考になりましたので、今ね今キンキンに問題を抱えている方はそれを読むだけでもすごく勉強になってヒントになると思いますし、なんとなくそんなにこう下級的ね、問題はないけれども、なんかちょっと見てみたいなっていう方はそれ読むだけでね、次カップルカウンセリングっていう選択肢が入ってくるので、すごくいい本じゃないかなと思って今日はこの本をおすすめしました。では今日も最後におまけ話をして終わりたいと思います。先ほどですね、冒頭で今帰省中ですってお話をしたんですけれども、どうでしょうか、皆さん夏はどこかに行かれるご予定ありますか。帰省される方もね多いかなと思うんですけれども、やっぱりね、私も子供を連れて実家に帰省する側になると、昔ねなんかこうやってもらったことをやりたくなるんですね。ベタにこうなんかスイカ割りとかさせてあげたいとか、こう庭にプール出していとこと遊ばせてあげたいとかね、花火とかしたいとかね、やっぱ子供にさせてあげたいという気持ちになって、なんかなんでしょうね、まあ楽しかったんでしょうね子供の頃だから、やっぱそれをやらせてあげたいっていうのと、と同時に自分もそこに参加してみたいみたいな気持ちになるんだなと思いながら今回過ごしています。ね、子供たちが寝ているところにこの収録をしているのでちょっとドキドキなんですけれども、その向こうにお仏壇が見えてですね、子供の頃お仏壇のある部屋に泊まるの嫌だったなみたいな、でも今はもうお仏壇の中にいる家がね、私が全員知っている祖父母になるので、あ、だからこう昔はね自分の父とか母も怖がってなかったんだなみたいなね、そういうのも分かって面白いなと思いながら、こういうのがね巡り巡っていくのかなと思いながら過ごしています。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。